Suzuki。
はい、ということで、前回は、性の歴史の概要説明だったんですけども、はい、今日はですね、戦死社会の性について
ですね。そうですね、はい、明確な歴史に残る前の話ですよね、ここら辺は、うん、一番最初ら辺どんな感じだったのかなんですけど、うん、まず前回言ったみたいな性奇数杯っていうのがあるんですよね、
うんうんうん、
そのやっぱり子供が何もないところから誕生するっていう、すげえなこれと、
うん、
と思うと、
うん、
自然に、
うん、
でそこに対して初めは女性の体から子供がいきなり生まれてるように見えたので、
うん、
一番最初はバギナ崇拝なんですよ、はいはいはい、女性奇数杯から始まるんですね、
はい、
でこのバギナには女性器ですよね、魔術的な力があるというふうにやっぱり考えられてた、
うん、なんか日本語で魔女とか言ったら、うんうん、やっぱ女の人じゃないですか、けどもともとほら、うんうん、英語のウィッチとか言って言葉って、特に別に女性だけを指す言葉ではなかった
っていうね、うん、
そういろいろなあれがあると思うんだけど、けど僕たちってなんとなく女性の方が魔術を持ってるような感じがあるかなって、今の社会でもあるかなと思って、
うん、
なんか霊能者とかね、うん、女の巫女さんとかね、
確かに
いろいろあるかなって思うんですけど、うん、これっていうのはもともとその女性の側に、再生産ですよね、生殖ですよね、うん、の能力が女性の側にあると、まあ、直感的にみんな思ってたわけですよね、女性から出てきますしね、
うんうん、
で世界中を見てみると、例えばスペインの、ね、カタルーニャ地方では女性の性見せると海が沈まると言われていたりとか、そのインドの南部のチェンナイとかでは、やっぱり女性が性器を見せると嵐を沈めたりとか、まあギリシャの時代になっても、その歴史家のプリニウスという人がいるんですけど、まあその人とかが女性が裸で嵐に立ち向かうと、その氷とか竜巻とか稲妻とかを消せるとか書きたりとかしてるんですよね、
うん、これすごいよね、だから自然に対して対抗できるとかですね、
う
ん、
そうそうそう、
神的な存在ですよね。
そうだね、で例えばなんか我々みんな知ってる白雪姫の話とかが、うん、あれもともとイタリアの儀式だったんじゃないかみたいな説があるらしくって、でそれは鉄鉱石が取れなくなった山に若い女性を入れておくと生産性っていうのが山に戻って、
うん、
鉄が取れるようになるっていう信仰があったんじゃないかみたいな話があったりとか、すごいよね。だから女性っていうのはそういった力があるともともと思われていて、うん、で従って女性器ですよね、バギナの像っていうのがかなり早い段階から3万年ぐらい前からそれが見つかるようになるんですよ、
うん、
で、
うん、
はい、前回深井くん話したと思うんですけど、9000年ぐらい前からペニスの男性器の像が多くなってくるんですよね。ま
あ、
だからそれぐらいで人間がその生殖行動男性が必要なんじゃないかっていうのは気づいたんじゃないかっていう、まあそういう説になっていくっていうこと
なんですよね。まあ、そうですね、だから最初やっぱり女性が産んでる感覚があった、うん、で途中からどうやら男が、その文明社会ができていく中でどうやらその男性と女性が生殖行為をすると生まれるということが分かってきて、そこからその今度はファルス信仰っていうんですけど、ペニス信仰も始まるんですよね。でこれはもうファルスっていうのは硬くて太い棒を全部ファルスと見とられる、
大雑把すぎでしょそれは。
でもそういうことだもんね、これは。そのまあチンコっぽいもの全部ファルス
概念チンコ、
概念なんです、
概念チンコ、
ざっくりやな、
はい、
なるほど、
はい、でそのなんか精神分析学的にはペニスっていうのはその万能感の象徴として捉えられてるらしいです。これもいろんな諸説ありそうですけどね、これに対して、
はい、はい、
でやっぱりまあ崇拝対象なんですね、そのエロいとかじゃなくて、やっぱりその豊かな生命力とか命の源とか、そのものをこう生み出しているっていうような力の源泉として男根、まあ、ペニスがあると。
確かにね、今だとその不潔だとかさ、犯罪的なものっていう風なこう属性が付与されてる、
そう
なんだけどね、
そこまで言って
ない
じゃない、
まあ、その、男性、シチュエーションによってね、
まあ、そうシチュエーションによってはもちろんそうだね、
うん、
だからそうなんですよ。なので、まあ、ファルスってもともとギリシャ語らしいんですけどね、
うんうんうん、
でこのファルスっていうのは古代ギリシャ人がこの春分を境に蘇る太陽の再生力をお牛とかヤギの生殖期にこう象徴させて、それを崇拝の対象にするということが始まったと。これをファルス、でローマ人だと フスキヌムって呼んだらしいんですけど、まあ、あの語源一緒だと思うんですけどね、はいはいはい、ファルスのことをラテン語でそう呼んでるってことだと思うんですけど、うんうんうん、そういうものがあるというふうに言われてます。う
ん、なんか生の活力、あ、生きるって意味での生の活力とか生まれるとか、うん、そういうものを象徴、
あ、面白い
ですよね。伸びるとかも大事なんだと思うんですよね。
伸びるね、
確かに。
そういうこう関連性があるじゃないですか。
確かに確かに、う
ん、なんか中国でも古代に実はその男性の生殖器崇拝、まあ、女性の生殖器崇拝もなんかあったみたいですけど、なんかあって漢字に現れてるんですよね、うんうん、古い漢字に、ほら祖先の祖ってあるじゃないですか、うん、その右側、
うん、なお勝つみたいなやつだよね。そうそ
う
そ
う、あれ、うん、どうも弾痕らしいんですよ。
本当や、うん、2本線が入ってますか。
そうですそうです、うん、で祖先の祖っていう字は左側っていうのがその神を祀るっていう意味らしいんですよね、うん、
神様の時もあれだもんね。
そうなんですよ、だから祖先の祖は弾痕を祀るっていう意味があったんじゃないかと、
おもろ
ーわーっと思った。あ、中国もそうやんと今思いました。
祖先って弾痕の先っていう意味なの。
そうとも言えます、はい、
そうなっちゃうね、
はい、おもろ。
あとあれだね、なり、うん、がバギな女性比であると。そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、え、なりっていうのは
あの何々なりなんて言えばいいですか。
成功のせ
い、いや違います。
あ、やか、
やです、
やですね、
はい、相川金也のや、
はい、まあ、相川、はい、や、相川金也って誰か分かんないですけど、やです。
そう
か、
はい、あれがバギナの象徴だったみたいで、うん、だからその人間のこう性欲とか性的能力はその動物力の繁殖力とのなんかつながってるみたいな、そういうイメージをされてたということが、なんか結構人類知識的に結構強調してる部分はあるかもしれないよね。
そうね、共通して全体的にやっぱりこういうのバギナであるとかペニスとかっていうのはやっぱり豊穣であるとか生み出すみたいな力を持っているものとして信仰の対象になっているし、やっぱりそのローマでもそれは魔力を持っているものだとして、そのさっき言ったファルス信仰っていうのがありますよね。
なるほど、
まあどこにでもあるよと。でそのね、あのこれもギリシャのところでも言うと思うけど、ヘルメスの像とか全部勃起してたらしいですからね。
あ、そうなんだ。
昔、今そんな像がバハって並んでたら、はってなるじゃないですか。
なりますね。
ね、うん、像が全部勃起してたら。
だけど、まあ、街中にあったって書いてあったよね。
そう、街中に、ギリシャでは街中にそうやってヘルメス像があって、そのヘルメス像全部勃起してると。だからこう卑猥な感覚も今と全然違うんですよ。
なるほど。
なるほど。
僕たちはそういうことを卑猥だと思う文化に今生きてるんですよ、
はい、
それもすごく面白いですよね、うんうんうん、あとエジプト神話の中でもやっぱりペニスがね、生命の象徴として扱われている。
そう、なんかエジプト神話の中ではペニスはやっぱ同じく生命の象徴だっていうふうに言われて、で生命の象徴なので、そのペニスにフェラをするっていうことは死者を復活させる儀式だったみたいです。
ガソリン違いすぎだろ。今と
生き返れ生き返れって言ってたんですね。
そうなんですよ、なんか神様で豊穣の女神のイシスと冥界の神のオシリスっていう二つ、日中の、はいはい、
どっちもよく聞くよね、イシスもオシリスもね。
でこの二人、あの兄と妹であるし夫婦でもあるんですよね。でオシリスの方がまあ死んで、で体バラバラになったんですよ、うん、でこう妻のイシスの方がそのバラバラの体をまあ一応全部探して見つけてきてくっつけるんですけど、うん、こうペニスだけは見つからないと、うん、で人工のペニスをつけたんですって、うん、でも人工のペニスをつけてもどうやら生き返らないから、人工のペニスに対して妻のイシスがこうフェラをしてそこに精液をこう吹き込んで復活させるみたいな。
これもだからすごい暗喩だよね。だからそのペニスがないってことは、
う
ん、命がないっていうことを示しているし、その象徴だから、それが勃起しないってことだよね。だから勃起しないっていうことは機能してない、やっぱり命がない。だからフェラをして勃起させるっていう意味なのかもしれないし、何かをそのペニスを通じて吹き込んでるということなのかもしれない、口から。
なんか人工呼吸みたいなノリでやってるん
かもしれない、
命、息吹をみたいな。
なのでそのフェラはこの神話の世界の中において性行為ではなかったっていうことも言えますよね。ただ実際のこう普通の人の生活の中ではもしかして快楽を得るためにこうしてたかもしれないですけどね、うん、
なるほど、
うん、まあ、なんか性行為とそのこういう儀式が明確に分けられてないっていうことなんだと思う
ね。そうだと思う、
それはしっくりくる。
確かに確かに、
だからそんなめっちゃエロいだけではなかったってことですね、うん、性行為が
両方あったという。
そうそう、神聖な行為でもあり快楽でもあり、はい、 ていうことなんじゃないかなと思います。
多分古代では恒常性みたいなのがすごい大事で、多分生産とか生きるのにすごい直結してたと思うんですけど、恒常さっていうのがどっから来るかみたいなのがすごい大事だったと思うんですよね。でこのエジプト神話だとオシリスの男の方の神様っていうのが、ペニスっていうのが非常に大事な神話なんですけど、もっと昔のエジプト神話では妻の方がもうちょっと活躍してて、妻の恒常性みたいな、でここも先にバギナ崇拝があって後からペニス崇拝が来た名残なんじゃないかみたいな説もあって、でそのこの恒常性を誰が持ってるかっていうのがその社会の中でどっちの性が優越してくるかみたいな関係があるのかもしれなくて、で男性と女性のその男性が生殖でどういう役割をしてたかっていうのがあんまりはっきりしてない社会では結構女性が優位なんじゃないかなっていう説があって、で例えばローマがイギリスですよね、今の、ブリタニアを征服してた時はそのところに住んでいたケルト人とかの民族は女性優位の社会で、女王とかが自分の旦那さんと結婚する前に何人愛人がいたかみたいなのをすごい名誉となる社会だったらしいんですよ、でやっぱそういうことを考えるとその豊穣さと生殖行為、生殖能力みたいなのが関係してたんだと思われるんですよね。
今だったらね、男性側でそういう人いますからね、何人と成功したかをステータスにしたりとか、
だから結局それも逆転してたりすることも社会的に決まると
ですね、
その社会によって決まる。そしてちょっとまあテーマ変わりますけど、その女性の月経をどういうふうに扱うかっていうのは結構やっぱり共通点があって、ほとんどの社会で戦死社会でですね、この女性の月経をですね、やっぱり不浄なものとして汚れとして扱ってるっていう特徴がありましたね。例えば古代ヒンドゥー教徒は生理中の女性とセックスをするっていうのはやっぱ良くないと、その男の性力であるとか活力といったものが弱められるっていうふうに思っていたりだとかっていうのがありますと、あとはやっぱりそこの生理中の女性との性行為を避けていれば逆にその知恵とか活力が増すっていうふうに思われてるとか、あとバビロニアっていうところでもですね、その生理中の女性が触れたものは家具でも人でも全て汚されてしまう、まあそういう概念があったりだとか、でバビロニアの次にアッシリアっていうのがあるんですけど、アッシリアっていうものはその月経っていう単語自体が近寄りがたいっていう意味と同じ単語として使われている、で最もやっぱりこれその月経に対する脅迫観念みたいなの持ってたのがヘブライ人、で、まあ、ユダヤ教の人たちですよね、この人たちがトーラーっていうその彼らのその決まりみたいなルールみたいなのを作ってるんですけど、その中で生理中の女性が触れたもの、全てはやっぱりその不浄のものだというふうにして、さらにその生理中の女性に触れられた人がさらに触れたものも不浄なものであると、だからすごいことですよね。
かなりむずいですねそれ生きるのが、だってね1ヶ月に1回来るわけじゃないですか、
はい、でその生理の終わりにはその鳩とかを生贄として司祭のものに元に持っていく必要があるであるとかですね、その生贄を捧げるまでは生理中の女性っていうのはコミュニティから隔離されてしまって、夫もその女性に近づけない、妻に近づくことができないとかですね、まあ今の価値観からしたらめちゃくちゃひでえことをしてるわけです。でじゃあなんでこういうふうにその月経が汚れだと思うところがたくさん出てきたのかなんですけど、まずそもそも汚れとは何かみたいなのがあって、でこれはそれこそ室越調べてくれたんだけど、
そうですね、汚れって、結構古今東西あちこちの社会でちゃんとあるんですよね。でそれを調べてみて、まあ、定義づけた人類学者の人がいるんですけど、汚れっていうのは、おわいっていうのは場違いなもののことなんだっていうの。
場違いか。
そう、一つの秩序の体系があって、その秩序の体系を壊そうとするものが汚いもんなんだ、汚れたもんなんだ、とみんな考える。 で例えばここでなんで月経が不浄とされるかっていうと、僕たちの体っていうのは一つのシステムなんですよね、うん、でこのシステムの内部にいろいろなものがあるときはシステムの一部なんだけれども、うん、それがシステムから出てしまうと自分なんだけど自分じゃないものみたいになるわけですよね。
なるほど。
例えば髪の毛とか、うん、唾液とか、うん、血液とか排泄物みたいな、うん、全部そうなんですよね。でこれ多分我々の社会で全部汚いものとされてると思うんですけど、
はい、
そうこれは自分だけど自分じゃないものみたいな、このつまりシステムの秩序が僕たちの秩序を侵犯しちゃうんですよね。なんでその血液が出てくるっていう、女性の体から血液が出てくるっていうのも、まあ、汚いものとされるんじゃないかなっていうような、まあ、話が、まあ、一説にあると。
そうですね。特にやっぱりそれが血であるっていうところが、うん、すごくその恐怖心を、
そっか、
要はその血って出てる時って危ない時じゃない。
確かに
人間にとって、うん、怪我してるとか、うん、あとは例えば病気で喀血するとか、
うんうん、
そういうものをするが血が出るっていうのはやっぱり死を連想させる。
確かに。
のでその不吉なものであるというふうにやっぱり思われがちであるってことですよね。はい。
あと別の観点からその今室越さんの言ったことちょっと似てるんですけど、やっぱり経血って今までもしかしてその当時に生きてた人たちにとって普通の彼らが知っている血の法則性となんか違うように映ったかもしれないんですよね。
法則性、
要するにこう誕生する時に血が流れたりとか、なんか怪我した時に血が流れるっていうのはまあまあいいとしても、経血って急にやってくるし、めっちゃ血が流れても人は死なないし、かさぶたはできないし、
うん
うん、しかも女性にだけ定期的にやってくるって、なんか理解しがたかったんだと思うんですよ。
確かに確かに、
うん、この血の法則みたいなのが、それでもしかしてその人間の血の巡りのシステムにはあまりこうそぐわないものとして見られた可能性もありますよね。
確かに、
まあ、当然それがその子供を産むことと結びつきもしてないんですよね、
う
ん、当初。なんで単純に血が出て怖いみたいな、
うん、
でそのシステムも理由も理解できないのでやっぱり怖いっていう感情がそうやって忌避するというところにつながったんじゃないかっていうふうにまあ言われていると、う
ん、日本も昔あったよね、はい、なんか月経中の女性は汚れで忌み小屋みたいなところに隔離された、
うん、日本にもある。だからこれ本当に各地にそのあるんです、そういう風習が、月経中の女性を避けてしまうという風習が、風習というか習慣が、
習慣、うん、なるほどな、
はい。なんでまあそういうのも戦死社会には特にこういうのがあります、
うん、
っていうことと、あとはねこの処女の取り扱いみたいなのもやっぱり社会によって全然違うんですね。
ほうほうほう。
で古代社会、まあ、その戦死社会においてはですね、うん、まあ、ほとんどの社会でその女性の処女性っていうのが商品として扱われてる。
売ってた。
つまりそうです、価値がつくっていう状態になってると。で、まあ、ちょっとさっきの月経の話からだいぶ女性に対してひどい話が出てきてますけど、これあのファクトとしてあるんで、で今回ちょっと性の歴史、ちょっともう今の時点で補足しときますけど、性の歴史を勉強してもう一つ分かったことがあるんですけど、ごくごく近代まで女性にちゃんとした人権がないことがよく分かるんですよ、ここの勉強すると。
なるほど。
なんでちょっと女性も聞いててしんどいかもしれないんですけど、ファクトとしてね、もう人類がそうやってきたから、それはそれでちょっと伝えますね。
なるほど。
でそれでいくと、古代においては処女というのはやっぱり商品であったわけです。で特にしっかりとした家庭の女性っていうのは、その誰とセックスするかっていうことを選ぶことはまあできない。あのもちろんその社会によって違うんですけど、今言ってるのは例えばメソポタミアであるとか、あれですね、さっきまで言ってたヘブライ人であるとか、そういうところの社会の話今してます。はい、オリエント社会とかですね。でそこで選ぶ権利がないと、まず女性側に、
男に選ばれる対象だったって
。そうですね。で父親の所有物的な感覚なんですよ。
はいはいはい。
で処女であるとその所有物である商品価値が上がる、なので結婚したい男は処女には高いお金を払う。
はあ。
なんかそういう感覚なんですよ、この時代の女性の取り扱いっていうのが。
なるほど。
でほとんど全ての法律が所有者であるその女性のですよ、これ繰り返しますけど僕たちの考え方じゃないですからね、
はいはいはい、
この当時のこういうふうなことを考えていただろうっていうファクトを今喋ってますけど、はいはいはい、この時代の人たちの感覚としては、所有者である男性を守る法律しかないんです、その商品である女性を所有している男、父親であるとか夫を守るという感覚の法律はある。
なるほど。
けれどもその人権として、女性を同じ人間としみなし、その女性を守るっていう意味の法律はほぼほぼ近代までない、ずっとない。
だから今僕たちってほら人権があるじゃないですか、
はいはい、
で全員人女性にもあるし男性にもあるから、うん、その僕たちって当然の権利として性的自己決定をしてると思うんですよね、
はいはい、
誰とセックスしたいとか、うん、誰と出かけたいみたいな自己決定できるんだけれども、この時代の人たちは基本的に人権ないので、うん、特に女性は家とか父親とか夫とかの所有物としてみなされてるんですよね、
はい、
だから法律が今の我々にとって の, その財産とかに対する法律に近いんですよ。
わあ、なるほど、
うん、そう、壊したら弁償してねみたいな、うん、そういう感覚の法律の作り方立て付けになってるんですよね。
だから今のペットとかがそうですよね。
なるほど、
所有物として法律上見なされてるじゃん、まあ、もちろん人情は通ってるけどペットに対して、でも法律上はそうなんです。
なんか確か人のペットをなんか怪我させたりしたら器物破損かなんかに
損壊みたいになるよね、うん
うん、はい、
で例えばそのウル南務朝っていう王朝があるんですけど、はい、ここではその婚約中の処女をもし強姦した場合に処刑されるんですけど、なぜ処刑されるかっていう理由がその暴行したからじゃなくて、やっぱりさっき言った器物損壊したからなんです。その要は新郎からその処女を抱く権利を奪ったっていう意味での処刑になる。
なるほど。
つまりその男性側の論理で全部、まあ、ここも動いているということになりますね。
なるほど。
で、まあ、そのウルナンム朝の、まあ、1000年以上あとアシリア人の時代になった時に、うん、その婚約中の娘や女性を犯した、
うんうん、
その男男性ですね、まあ、処刑もされるし、うん、その保証金も支払うと、
うん、
多分言えた家で、
はいはいはい、
はい、でその保証金の支払い先っていうのも父親に対してするんですよね、
うんうんうん、
だから父親の所有物であるという感覚が、うん、まあ、あるということですね。
なるほどね、
うん、まあ、同じことを言ってるわけですけどね、
うんうんうん、
はい、でじゃあなぜここまで処女にこだわるのかっていう話になってきますね次。
うーん、確かに何なんやろう。
元々文字も持たないで農耕も行わない社会とかではさっきまで言ってたみたいにその子作りにおける男性の役割が明確でない社会、
うん、
こういう社会では処女性っていうのはほとんど価値を持たない。
うーん、
まあ、誰とセックスしてても別に誰も制限することもないし、それに対して何か思う人もあまりいない、
うん、
さっきのケルト人の話とかがまさにそうですよね。例えば、うん、けれども男がどうやら子供を産むことに関連していると、うん、つまりこの子供は自分の子供であるということを意識した時から、
はい、
その女性の子供を産むという能力と、うん、その女性の産むという実際のそのアクションに対して、
うん、
男の人が所有欲を発揮し始める、
うんうんうん、
それはやっぱり財産の所有的な感覚で、
そうだよね、
うんうんうん、
ちゃんと自分の子供に財産を相続させたいということかな
っていうのもあるし、その財産相続だけではなくておそらく、
うん、
シンプルに自分のものだって思ったってことなんだ、その子供を。
あ、
子供も所有物だからね、
うん、
長い間、
うんうん、
それは今でもそうだよね、子供のこと所有物的な感覚で多分扱ってる人も多分いると思うんですけど、はい、
うんうんうん、
そういう感覚が芽生えやすいわけですよね、
うんうん、
そこにやっぱりその男性から見て女性を所有するという感覚がそのものになっちゃうから、そうすると、
はいはい、
すごく言い方悪いですけど、言い方悪すぎるぐらいですけど、
うん、
その新品か中古品かみたいな感覚になるわけですよ、やっぱり。
まあまあまあ、でも、うん、そういうことだな。
でネットでそういう揶揄がされてる時もあるんですよ実際、はい、処女に対して、
はいはいはい、
処女性に対して、はいはい、これはやはりその所有欲から来てる。
なんかな、いや、分かる。
所有するという、物扱いするというところからやはり来ていると、う
ん、なるほど。
でこれ結局その今その声優とか、
うん、
あとはアイドルか、
アイドル、
アイドルとかに対して、うん、特にその女性アイドルに対しては、
うん、
処女じゃないと応援しないみたいな人たちいるじゃないですか。
いますね、はい、
あの人たちの感覚は多分こうなんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。
実際に俺の嫁とかいう言い方するしね。
そうだよね、
うんうん、
で俺の嫁っていうのはやっぱり物扱いだよね、
うんうん、
あとは何々さんを私僕にくださいってお父さんに言いに行くっていうのもやっぱり物扱いしてる。
確かに
だよね、
うん、
多分それはでも慣習だから、
うんうん、
今それを言ってる人が絶対にクソだって言いたいわけではないんだけれども、
うん、
そのような慣習の背景にある価値観としては女性を物としてカウントしているという感覚があるであろうということが、
はい、
まあ、こういうことからわかるかもしれないと。
なるほど。
いうことですね、
はい、
なんでやっぱり個人的な所有物として女性を見なした時に、
うん、
処女性の追求みたいなものが始まってる歴史的には、
うんうん、なるほどなるほど。
なので婚約する時に間違いなく処女だと約束できる人に金銭的なプレミアムが付与されるようになる、
はい、
これがさっき言ったその婚子って呼ばれる結婚するときに男の方から女性の父親に対して払うお金になる、う
ん、なるほど、
まあ、こういう感覚からそれが生まれていっているだろうというふうにまあ言われてます。
この状況を達成するにはもう本当父親が本当自分の娘に対しても徹底的に管理するっていうことでもあるよね。
そう、まあこれ要は そうだよね、うん、だからその要は処女であることにプレミアムがついてしまうと、うん、金銭的な、うん、っていうことは父親はそのプレミアムを失わないように男を近づけないとか、
うん、そうだよね、
そういうことをし始めるということになるんですね、うんうん、まあ、そういうふうな社会に男が生殖行為に自分も役に立ってるって思い始めてからそういう社会に変わっていった。
なるほど。
ということになります。はいはいはい。あとはですね、性欲ってどう思われてたのか。
どう思われてたのかか。
はい、あの初期の人類、まあ、こういう戦士社会の人類っていうのは、うん、性欲という言葉を持ってるわけではない、うん、だけれどもやっぱり存在は理解していると。
うん、
でこの性欲というものの激烈さもやっぱり理解している。
うん、
だからこそ。そこをタブー視したり神聖視したりもするんですけれども、うん、この性衝動ですよね、性欲とか性衝動っていうものを規制しないと社会として成り立たないっていうのはやっぱり全員思ってたみたいです。
そこはやっぱ分かってた
んですか。何してもいいよにはなってないんですよ、やっぱ、この欲求に身を任せてしまってもいいですよにはなってない。それはやっぱりいろんなコンフリクトが生まれるよね、
うん、
レイプも横行してしまうだろうし、だからそういうことを倫理としてもルールとしても規制しないといけないという概念はやっぱり初期から生まれているということですね、うん、
やっぱそのセックスでこう味わう絶頂感とかそういう身体的な感覚ってまあ唯一のものなんですよね。多分人間の身体が味わう感覚とか触覚っていろいろあると思うんですけども、こうセックスによって味わう感覚って多分当時の人たちにとってももう唯一のこの快感を味わうにはやっぱセックスしないといけないっていうものだったっていうふうに思われてたし、あとはその陶酔作用があるじゃないですか、その要するに性欲の衝動だったりとかオルガニズムとかですね、なんかそれはやっぱりこう宗教とか個人の超越、自分の肉体的なこう制限を超えたところでのこうなんだろう感覚っていうふうに彼らは捉えられていたので、これってやっぱちゃんとこうルールを設定しないといけないよねっていうニーズが出てきたかもしれないんですよね。やっぱ共同体の中でセックスとセックスに伴うこの快感、この感覚っていうのはやっぱこれは全部個人の裁量に任せたらダメなんじゃないかなっていう感覚がもしかしてそこで生まれたかもしれないです、
ね、うん、
なるほど。
なんでまあ古代からルール設定がされてます、
う
ん、じゃあ、
う
ん、
そうです。
その設定がまさに冒頭言ったみたいに社会によって千差万別だっていう話がここから展開されるんですけども、
はいはい、
それはちょっと次回また、
なるほど、
次回もまだ戦士社会について後編ですかね。
なるほどね。いやだから、まあ、何回も繰り返しますけど今聞くとちょっとおえっとかんとか思うことってあるんですけど、なんかそこは本当に一旦置いといて聞くっていうのがめっちゃ大事やなって思いますね。
そうですね。あとはまあ今まだ戦士社会だけどどんどん進んでいくと19世紀20世紀ぐらいまで入ってくるんですよ、
はいはいはい、
やっぱりめっちゃ連続的だっていうことがよくわかります。僕たちもやっぱり こういうルーツをバーって辿ってる途中にいるんだなっていう感覚がすごくわかるので、まあ、それこそさっき言った処女大事にしてるとかね、
うんうんうん、
でも童貞そんな大事にしないじゃん。
そうですね、
ね、
はい、
だからそういうのとかも結局延長線上にあるんだよね。
なるほど。いやちょっと面白いですね、
はい、
いやということで今回はこんな感じですかね、
はい、はい、
ありがとうございました。 G. Kaie Suzuku